さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のがんちゃんです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。前回に引き続きまして、今日も寄せに来たくなっての著者、南沢奈緒さんにお話を伺います。落語好きが高じて、南帝一にゃおとして講座にも上がった経験を持つ南沢さん、今回は芝居と落語の違いや、落語に触れてきたことが俳優としての活動にどのような影響を与えてきたのか、落語と芝居について語っていただきました。それではどうぞ。そうですね、あとそのこのエッセイの中でも書かれてましたけれども、その落語にこう触れてきたことが俳優業に、それこそその談春師匠からのアドバイスでちょっと演じ方が変わったりっていうお話も、はい、この中で書かれていたんですけれども、うん、そのなんか最近自身がその俳優業されていて、落語に触れていたから、なんかこう役に立ったな、生かせたなっていうようなことって何かあったりしますか？
でもそれこそその今話にあった、一つの落語でも人によって解釈違うみたいな感じで、台本渡されてお芝居で、つい最初の印象とかに縛られたりとか、演出家さんのプランとか、うん、でそれに凝り固まっちゃうんですけど、はい、いや他の見方もできるとか、うん、いやこういう解釈もできるだろうみたいな、一つの本だけどいろんな角度から見れるようにまずなった感じはありますね。
もう、うん、じゃあそのそれしかないって考えるよりかは、もういろんなところ、いろんな視点、ね、可能性があるっていうふうに考えられるように。
あとまあ落語を実際にやってみて思ったのは、本当落語ってちょっとした所作が何かの意味を持ってしまうので、でもお芝居でもきっとそうだと思うんで、ただあんまりそこまで私は意識してなかったんですけど、本当指がちょっと動いただけで何かあるっていうことが表現できるわけで、だから特に舞台なんかは全身見られるんで、本当に頭の先から足の指の先までちゃんと意識してというか表現していきたい。
本の中でも歩幅がっていう話でしたもんね。
そうなんですよ。
すごいなっていう。
ね、なんで座布団に座って芸される方が歩幅
そう、そこに気がつくっていうのもすごかったですし、ね、でもやっぱそこを変えることによって見え方が変わってくるっていう、やっぱり細かいところ、なんか一つ一つの所作が、細かい所作が変わるだけでも、なんか何か伝わるものが変わるっていうのを、うんうん、もう多分ご自身の芸を通して知っているから、そういうアドバイスができたのかなっていうふうに、
そうですね、
読んでいても思いました。なんかとにかくすごいとしか言いようがないというか、でもそれでそこからやっぱり南沢さんがそういうのを、アドバイスを受けてご自身で体感してやっぱり変わったっていうふうに感じられてるのもすごいなと思って、
いやでもね、試せる子というか同じ、ちょっとまあ違いますけど、表現者としてなんかやっぱ通ずるものがあるなと思うので、やっぱり好きで聞いてるけど活かせるものは、
はい、
お芝居に生かしていきたいなと思いながら落語を聞いてます。ま
あ、でも実際にその南帝一にゃおという講座名でも、うん、はい、講座に2度上がった経験もありますけれども、はい、そのまあ同じ表現するっていうところは共通ですけれども、うん、お芝居と落語って、まあ、演じるっていう意味では大きな括りでは一緒だとは思うんですが、うん、どういうところが大きな違いあると感じますか、両方やられてみて。
いやー、まあ、やってみて実際も全然違うものだったって体感したんですけど、やっぱ一番は落語では演じすぎちゃいけないっていう点ですよね。はい、お芝居ではやっぱりいかに役に入っていくかみたいな、その人物になりきるかみたいな感じだけど、落語はまあ話芸というか、
はい、
何役も、
そうですね、
役で言うとそうですけど何人も人物演じながら会話とかその物語を展開させていくので、まあ、南帝一にゃおとしてその人物を語るみたいな、その 自分をなくしちゃいけないというか、あそのお芝居ではいかに自分をなくすかみたいなところになってくるんですけど、はいはい、落語はもっとなんか自分でどう語るかみたいなところに行き着くんだなと思って、だから本当落語を見てると結構人となりというか人間性が人間にとか見えてくるのはそういうとこかなと思って、一人間として落語家さんって勝負されてるんだなみたいな。
あ確かにそうですね、やっぱりその話し方の方含めてなんかこう好きになるみたいな、うんね、ところありますもんね、やっぱり
その人の人柄の魅力とかね、
うん、も含めてなんかこう出てにじみ出てくるものがやっぱりありますよ ね、うん、ね、
やっぱちょっと見せる部分が全然違うなって思いました。
特にあの、まあ、南沢さんが好きなお話ですとか、例えば、まあ、初めて落語あんまり聞いたことないしちょっと苦手っていうような方におすすめの、うんうんうん、なんか初心者におすすめのお話とかって何かありますか？
そうですね、なんでしょうねどういう話がいいんだろう
まあ難しいですよね、まあ、なんか言う、ね、
まあ、古典落語だったら、まあ、いわゆるなんか座禅座話的な時そばとか多分タイトルとかで、ね、は
い、
なんとなく
聞いたことあるような、
ある人も多いだろうし、まあ、重厚愛とか寿元無とか、うん、あそれを落語としてどう語るのかっていうのを、ね、見てもらうだけでもなんか入りやすい気もしますし、 あとなんか私が落語を聞き始めて何このバカバカしさって思ったのが粗骨長屋でしたね。あ
確かにドタバタっていうか
熊さんと発散出てきて、はい、雪倒れがいて、うん、あれ熊さんじゃないかみたいな感じであ本当だ俺だみたいないやいや確かに誰みたいな、ああいうバカバカしいお話とか、
うんうん、
っていうああいうのは結構ザ落語かなみたいな、長屋ものとかいいですよね、長屋が舞台になってる話とか、うんうんうん、結構やっぱり人情というか人と人とのなんか温かみもすごく感じられるし、はい、そうです
ね、感じられますね。
あでもあと、
はい、
動物出てくる話とかなんかそれも落語的だなってすごく思うんですけど、あ犬が人間になるみたいな元犬とか、はいはい、
タヌキ
が、はい、タヌキが出てくるお話とか、ああいうのもすごく可愛らしい、
確かにそうですね、
笑えるみたいな、
うんうんうん、
ああいうのもなんか落語でしかできないお話だなと思うので、
そうですね、本当に動物もの言われてみれば確かに結構いっぱいあるなって、
意外と、
うん、
そうなんですよね、その辺がいいかな。あとでも新作作られてる方も最近多いから、
そうです、
ね、結構現代のお話から入っていくのもいいかもしれないですね、
はい、いろいろありますもんね、新作も本当に、新作の方がなんかこうやっぱり現代に近いっていうか、うん、感覚が現代に近いから入りやすいところあるかもしれないですね、うん、
ね、ですよね。
南沢さんご自身の何かお気に入りの話っていうのはあるんですか？これがかかるとすごい嬉しいみたいな。
あなるほど、まあいろいろあるんですけど、
はい、そうですよね、いっぱいもそもそもいっぱい話っていっぱいあるから。
でも死神が好きです。あんまり多分ちょっと長い話なんで、寄席だったら鳥とかでしかあんまりかけられないようなお話なんですけど、あのちょっとおどろおどろしさと、うん、ね、なんか死神が出てくるってっていう、そのそれもやっぱり成立できるのが落語なので、なんかああいう世界観を和芸だけ で多分聞いてる人によって想像してる死神像も多分違うと思うんで、
そうですね、
でもなんか面白いなと思いますし
うんうん、うん、
結構そういう落語ならではの話は嬉しかったりしますね。
何かこう、まあ、二度高座に上がられた経験はありますけれども、今再び、まあ、あの一場師匠にあの稽古つけてもらうとしたら何かやってみたいお話とかってあったりするんでしょうか？
そうですね、あまり次やるというのを考えてなかったんですけど
結構やっぱり大変そうでしたもんね。
そうですね、
このあのエッセイでもその体験談というか体験記みたいなことが書かれてますけれども、
いやーでも本当粗骨者はいつかちょっとアホっぽい感じで演じてみたいなというのはありますけど、
はいはい、
多分あんまり私でイメージないと思うのでアホっぽいみたいな。
あ、確かにちょっとでも見てみたいですね
その辺やっぱ自分にないところでもあるし好きな話も多いし、粗骨者与太郎とか、なんかそっちもやってみたいし、
確かに並沢さんの与太郎とかちょっと想像が今つかないけど
そうですよ、ね、
見てみたいですね。
自分でも想像つかないんですけど狂話とかもいいですよね。
あ、いいですね、艶っぽく。それも素敵です ね。またちょっと男子師匠じゃないですけど両方やって、
そうですね、
振れ幅を、
ね、いつかまたやることがあるかもしれないので、
はい、ぜひまた新境地を切り開いていただけたら、ね、楽しみにしてます
、はい、
ありがとうございます。あとすいません、最後に、一つだけいいですか。
はい、
今回、まあ、その佐藤貴子さんの小説がきっかけで落語っていうものに出会ってまあ、どんどんハマって好きになっていったっていうお話がありましたけれども、まあ高所高実ブックサイトということで、はい、南沢さん読書も大変お好きだっていうことなので、何かそういう読書が新しい出会いをもたらしてくれた経験っていうのは落語以外にも何かありますか。
いやでもどんな本でも毎回
毎回
出会いというか新しい世界を見せてもらってる感じはあるんですけど、はい、そこから何か行動に起こすとかだと、まあそうですね、山登りとかも。
あ、そうなんですか。
漫画コミックエッセイなんですけど、
はい、
鈴木智子さんの山登り始めました。
始めました、ありますね、
読んで、もともとちょっと興味はあったんですけど、はい、なんかどんな感じかなみたいな感じで踏み出せてなかったところを読んで、うわ、なんか思ったより気軽に行けるかもみたいな感じで、今も結構ちょこちょこ行く
んです。行かれてるんですか。
行くようになったりとか、うん、あとは増田美里さんとかも好きなんですけど、
はい、
結構増田美里さんの旅の本とか、
うんうんうん、
それを読んで旅先決めたりとかっていう、何かやっぱり行動を起こす、なんか背中を押してくれるのも本だなって思うので、
うん、
やっぱりなんか私は今までいろんな本を読んできたんですけど、
はい、
趣味もその生き方も、
うん、
仕事の対する姿勢も全部なんか本からの影響というか成分で
できている、
できているっていう感じでもう常に影響を受けてる感じはありますね、
うん、いいですね。でもなんかこうどんどん自分の新しい世界も開けていくし、うん、なんかそこでまた知らなかった自分にも出会えて。
あ、そうですね、本当にそうです。本で出会わなかったら多分一生なんか関わることなかっただろうなとか、
うん、
多分そうですね、詩とか、
はいはいはい、
俳句とか短歌も、
うん、
本を読んでそういう歌集とか句集とか読むようになってからちょっと興味持って、
うん、
作るとかないんですけど、なんかやっぱ興味ありますっていうアンテナになるとまたちょっと
見えてくるところが増えて
きたりとか、はいはい、するので、なんかやっぱり感覚を広げるためにも、
うん、
読書ってすごく大事かなって思いながら読んでます。
2回にわたりまして南沢奈央さんとお送りしました。いや本当にもう落語愛がひしひしと伝わる内容で、
いやいやいや、
はい、
でもガンちゃんさんも
楽しかったです。
落語がお好きということで
南沢さんの足元にも及ばないんですけれども、今日はなんかでもすごい楽しくお話できて、
こちらこそです、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、私はそこから結構落語からいろいろ講談とか浪曲とかもちょっとずつ興味が広がって、でもつまみ食いしかできないんですけれど、いやいやいやいや、南沢さんはどうですかそこら辺は。
あ、いや興味はめちゃくちゃあります、はい、浪曲はちょっと踏み入れたんですけど、講談の世界にまだ行けてないので教えてください。
ぜひ、はい、またなんかじゃあ講談愛とか、なんか浪曲愛とかを書くエッセイを、
ね、また沼りますね、はい、本当に
ぜひ、はい、その時はまたゲストとしていらしていただけたらと思いますので、
ま、ぜひぜひ
よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。ツイッターやフェイスブックページ、インスタグラム、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週。さようなら。